皆さんごきげんよう、サンキュー達夫です。熱量と文字数、おかげさまで400回を迎えることになりました。今日はですね、まず最初に400回、を記念したメールいただきましたので、そちらの方ご紹介したいと思います。ありがとうございます。熱文字400回おめでとうございますということでいただいたこの方は、昨夜様の奥様がどうしてもイメージできないサイレントリスナーさんからいただきました。今日は私一人で読み上げたいと思います。私が思う熱文字の素晴らしいところを3つほど箇条書きしました。1、ジャンルの多様性。なるほど。新前拳をはじめ BL、ディズニー、ガンプラ、戦車、ゲーム、藤子不二雄、車、クイズ、アニソン、全身タイツ、マーベル、水代瀬戸菜、アイマス、アニサマ、ガンダム、女児向けアニメ、日本刀、おいしんぼ、考えさせられる武器、俺の初恋、ハーレクイーン、色彩設計、アメコミ、フィギュア、瀕死、片方、旋盤、ネジと多岐にわたり、しかもただ知識を披露するだけでなく笑いを交えリスナーや視聴者を前のめりにする話芸は、昨夜様をはじめとしたきら星のごとく輝く熱文字オールスターズのなせる技で、まさに熱量と文字数。あくまで昨夜様基準なんですね。まあ、確かにね、この番組の深みを与えてくれてるのはね、まあ、国さんですからね。2、サンキュー達夫編集長の安定性。 ありがとうございます。熱文字の屋台骨である達夫様の卓越した題材選び、聞き取りやすい原稿を読み、総受けな姿勢、総受けって。また、部費部での変幻自在な声の演じ分け。部費部がここまでの大人気コーナーに定着したのも一重に達夫様の熱演のおかげだと私は思います。よく達夫様に突っ込まれるのが怖いという声を耳にします。しかしこれはダウンタウンの浜田さんに頭をはたかられるのと同じで、大変名誉なことだと思えばいいんです。怖くない。達夫様のツッコミは怖くない。むしろありがたい。いや、なんか言い聞かせてる感じなんですね。いや、もうちょっと浜田さんは恐れ多いですけれども。まあ、あくまでね、お笑い芸人のコミュニケーションの一つだと思っていただければ幸いです。3、熱文字記者の異常性。異常性。うん。熱文字に届くお便りはとにかく濃い。パーソナリティに勝るとも劣らない濃さで毎回びっくりしています。最初は正直重かったです。しかしガツンとくるこの牛丼のような重たさが癖になり、毎月の編集室が待ち遠しくなりました。しかし最近、おそらくですが、この重たさを何とかしようと考えた熱文字最高指導部は、若くフレッシュな紅生姜を求めて公開オーディションに踏み切り、清涼感を与える紅生姜を見事獲得したかのように最初は思えましたが、しかし蓋を開ければこれまた脂っこいチーズで、牛丼にただチーズを乗せただけのチーズ牛丼になって、さらに重たくなった感も否めませんが、これが実にうまい。チー牛最高です。そうですね、石井美久さん入りましたからね。熱文字は唯一無二のコンテンツです。できる限り長く存続してほしいと心から望みます。これからも応援しています。熱文字大好きです。ということでありがとうございます。昨夜様の奥様がどうしてもイメージできないサイレントリスナーさん、ありがとうございます。400回ね、まあいろいろなこともあって、まあここまで続いてまいりました。だいたいね、こういう100回200回記念ぐらいの時とか、まあイベント、大きなイベントをやって運営資金を稼いでいたわけなんですが、ちょっと400回、このご時世もあってですね、ちょっとなかなかそういうことができなくて本当に申し訳ないのと、まあちょっとピンチになりつつあるというね、感じなんですけれども、まあなんとか続けていけたらいいなと思います。ぜひ500回の時はね、こういったなんか記念イベントもまたね、できればいいなと思っております。 続いて配信400回おめでとうございますということでいただきました八ヶ岳の砂付近さん、ありがとうございます。配信400回おめでとうございます。八ヶ岳の砂付近と申します。以前ガンプラの回に面倒なモデラーの父とのエピソードのメールを読んでいただいた時以来でしょうか。あの時の小生、あの回のクニーキャップの根弱物語の今のガンプラのお話に触発され、 MG のガンダム、100分の1オリジナルバージョンを購入しました。しかしあまりの部品点数の多さに、なんだこれはと、大昔の要塗装の旧キットしか知らない私は驚きのあまり、時間のある時にゆっくり作ろうとしまい込んでしまいました。そして時は経ち、このコロナ騒動です。達夫編集長と同様に小生もファーストガンダムを改めて全話見直しました。テレビ版ならではのアムロとセーラの合体シーン、G アンマ24話に歓喜しながら、そういえばとしまい込んでいたガンプラの存在を思い出し、この機会に作ってみました。あのね、 G アンマね、24話の凄まじいクオリティですね。それは長浜監督がこんなもんで目の下にクマを作っている子供を作り出したいのかと吠えますよ。ありました。とりあえず机の隅にハーレクイーンのプロポーズシーンよろしく、片膝をついた姿勢で置いて眺めて楽しんでおります。バカですねこの人。さて、この配信400回の記念に過去配信をいくつか聞き返してみたのですが、その中で改めて特に印象的だったのがかぐや姫の物語の回です。ネタバレ OK の小生、しかし人生で唯一見てから聞けばよかったと後悔させられた回でした。あそこまで突っ込んだ考察を聞いてからだと、どうしても見方がこれかという確認作業になってしまい、本来はあるべき感動が得られなかったように思います。なので悔しいので無茶なリクエストお願いします。石井氏とシャッツキステのメイドさんたちでのかぐや姫の物語の座談会をぜひ、さらにかぐや姫に全く感情移入できないであろう黒ヤギのお二人の感想戦もぜひお願いしますということで、最後は失礼な感じですね。ありがとうございます。八ヶ岳の砂付近さん、メンバーのリアクションがなくてすいません本当に。ですけれどもね、あのかぐや姫の物語、春日さんとかを迎えたね、年一の集会で収録した回でしたけれども、ありがとうございます。そういったのもありましたね。その昔機動戦士ガンダムというアニメがあったとかね、うろ覚え美味しんぼもあの回でしたからね。やっぱなんか何か起こる回ですね、国井さんがいると。祝400回ということで、東京都男性エピーロさんからいただきました。ありがとうございます。第400回おめでとうございます。8年にもわたり楽しい放送を続けてくださってありがとうございます。もう8年ですか。300回記念のメールをシャツキステで読んでいただいてから3ヶ月くらいしか経っていない気がして、ほぼ丸2年経っていることに驚愕しています。そうですね。さて、番組を好きで編集部の皆様のお話が楽しくて聞き続けているのは当然として、そういった話は他の方が投稿してくれると思いますので、リスナーについて思うところを少し。私が番組を聞き始めたのは第100回あたりで、途中参加組です。あ、そうだったんですね、ピロさん。すぐにバックナンバーを遡って初回からすべて聞き、すっかりファンになりました。そしてファンになってから相当長い間、バンド界隈などに見られる1枚目からファンじゃないコンプレックスを抱いておりました。リスナーの中には全番組のお試し、アニメ界のお試しですね、さらにその前の2次元へ行きましょうから聞いているという方もいらっしゃると思いますので、そういった方に比べたらファン歴は短いままなのですが、それでももう熱量と文字数を聞き始めて6年が経ちます。そうですか、6年。そして最近は新規にメールを送ってこられるリスナーの方の名前を覚えられなくなってきました。おじいちゃん現象ですね。歴戦のアニメファンが最近声優の名前を覚えられなくてさーという気持ちが少し分かった気がします。メールの内容は覚えているので、単純にブヒブやフツオタなどで読まれる数が増えたことも原因かと思いますが、悔しい限りです。私はしばらくブヒブにメールを送れていませんので、もうかれこれ4年以上毎月ブヒブを読まれているオグナさん、プリマドンナは正座をしないさん、朝さんのことを尊敬しています。そっか、もう覚え、いや、オグナさんすごいよね。あの朝さん、まあフライングウィッチね、毎月 3,4 本くれますからね。いや、でも地味にオグナさんすごいですね。まあ、プリマさんはね、あの、ユリブヒブっていうことでね、ちょっと角度のついたやつ、毎回送ってくれるんですけども、ありがたいですよね。 いや、本当なんかこう、八尾井純一郎さんとかね、農機具さんとかね、初期割とこのコーナー支えてくれた人、今どうしてるんでしょうか。ちょっとまたメールいただきたいんですけど、ぜひエピロさんもお願いします。これからも番組が長く続いていきますようにごきげんようということで、PS 達夫さんにいじられることの多い朝さんですが、誠とのブヒブだけでなく、普通たこの一話とすべてのコーナーにメールを出し続けている朝さんがリスナー筆頭だと勝手に思っています。いや、ピエロさん、朝さんあんまり甘やかさないようにね、いや、朝さんありがたいんですけれども、尋常じゃない数ですから、朝さん、日常生活に、支障を来さない程度でお願いしますね。適度な距離感でお願いします。で、このエピーロ記者はですね、今現在はポッドキャスターとして活躍中でございます。引用というポッドキャストやっていてね、僕も、月に1回出させていただいておりますが、生物学、まあそういった、生物学とも医学ですか。科学コミュニケーションみたいなね、感じの、すごい聞き応えのある、ポッドキャストをやっておられますので、ぜひ興味持った皆さんはね、送ってあげてください。聞いてあげてください。メールも送ってください。続いて、バル記者、ありがとうございます。熱文字メンバーの皆様、はじめまして、バルと申します。あ、初めての方なんですね。すいません、ちょっと今日僕一人なんですけれども、こういうね、400回っていう、ちょっとこう、大きく振りかぶっちゃうとね、大変なんで、今回はあえて一人でやってみてるという感じですけれども。放送400回達成、誠におめでとうございます。荒波のようなこのご時世に毎週熱文字を配信してくださっていること、感謝しかありません。自分にとって熱文字は興味のある話題の時に聞くというくらいのお付き合いだったのですが、気を使ったメール特集でのサイレントリスナーだった方々や、石井美久さんの見事な熱文字愛を受けて、自分は本当に熱文字リスナーと言えるのか、浅瀬で遊んでいる程度しか熱文字に触れていなかったのではないかという思いに至り、この数ヶ月、急激に過去放送を含めて熱文字を摂取するようになりました。あ、そうですか。いや、そこまで真面目に聞かなくていいやつですけどね。気が向いた時に聞いていただければ、またね、2年3年とアニメ離れてたけど、最近どうしてるかなと思って聞いてみたら、やっぱり相変わらず配信してるねっていうような番組でもありたいなと思うんですけれども。自分は熱文字を聞き始めておそらく4年くらいになります。当時よく聞いていたラジオ番組の過去回を YouTube で聞いていたら、隣のおすすめ欄にあったシャッツキステ収録の熱文字を視聴したことが出会いのきっかけです。あ、やっぱ YouTube きっかけ多いですね。最新アニメと同様に、アズマガ大王やマリミテなど、現在35歳の自分にも反応せざるを得ない作品が当然の知識として飾られる空間に、なんて絶妙な温度だと感銘を受け、恐る恐る聞き始めました。ありがとうございます。これまでもメールを書こうかどうか考えているうちに時間が経ってしまうことが何度かあったのですが、やっとメールを書くことができました。気遣いが遅れに遅れて申し訳ありません。いえいえ、ありがとうございます。以上、アニメ作品の話題でもない、実に、身のない話をダラダラ書いてしまいましたが、またお伝えしたいことができましたらメールをお送りしたいと思います。そして熱量と文字数が無理のない範囲で続いてくれることを心からお祈りしております。それでは失礼いたします。ということで、バル記者、ありがとうございます。嬉しいですね。こうやってこういうきっかけで、記念のきっかけで、なんかこう一歩を踏み出せる人がいたっていうのが嬉しいですね。続きまして、この方は高一記者かな。達夫さん、熱文字メンバー、スタッフの皆様、こんにちは。次回、2020年9月30日に配信予定の回で熱量と文字数も第400回おめでとうございます。そしてありがとうございます。今後も末永く続けていただけることを期待しています。ありがとうございます。私にとって熱文字はデイリー自由のサークルの物質という感じがします。あ、まさにそうかもしれませんね。いつ行っても誰かがいて、その誰かの話が聞ける場所。配信されたばかりの新しく新鮮な話や、アーカイブにあるちょっと古く懐かしい話、その時々の感情や環境に合わせて、いろいろな話を選べ、聞きに行ける場所。ありがたく貴重な場所です。配信されたほとんどの回を聞かせてもらっているのですが、その中でも一番思い出深く、その後も何回も聞き返している回は、第143回の、その昔、機動戦士ガンダムというアニメがあった、です。 ガンダム好きすべての人々に聞いてもらいたいと思えるような熱く深い話がなされ、特にガンダムイコールチャンバラ説の話は印象的で、刀対斧、刀対鞭、刀対棒、刀対サーベル、刀対薙刀と、相手のモビルスーツにより様々な種類のチャンバラ的戦闘が行われていたんだと目から鱗が落ちました。あまりに面白い回だったことから、その聞いた後、勢いでお礼のメールを送らせていただいたところ思いがけず、後日の回で読んでいただけて驚きと気恥ずかしさを感じました。読まれるとは思っていなかったので本名名義で送ったのですが、名義をガンダム的変換がなされ読まれたことは思い出深く良い記憶です。辰夫さん、メンバー、スタッフの皆さん、今までの熱文字配信どうもありがとうございました。これからの熱文字配信よろしくお願いします。新メンバーとして石井ミックさんが加入され、この新鮮な風がこれからの熱文字にどのように作用していくのかも今後の楽しみの一つでもあります。今後の熱文字を楽しみにしています。ということで、小一さんありがとうございます。このガンダムの回ね、春日大地さんをお迎えして喋った回ですけれども、アニメ監督の宮地正幸監督、そして国井作也、本当にガンダムに影響を受けまくった人たちによって、次の世代にガンダムを語り継ごうというね、そういうやつだったんですけれども、ことのほか、直撃世代にもちゃんと響いたっていうことでね。で、実はこの、時の会話をきっかけにですね、また春日さんが、ご自身のね、本でも、富野さんにインタビューするなんていう風な展開もあったりとかして、これはね、ぜひちょっと皆さんにも読んでいただきたい。本当に感無量ですよ。春日太一さん、すごい、書き手でございますんで、ぜひ皆さんも追いかけ続けていただけたらなと思います。続きまして、熱文字400回おめでとうございます。老害記者の落ち武者です。あ、落ち武者さん、いつもありがとうございます。前回の配信で辰夫さんのオタクでも結婚できるという夢が広がるという発言を聞いて少々思うところがありましたのでメールいたします。編集部の皆様の既婚率がどれくらいか不明にして知りませんが、リスナー諸氏に関してはメールやツイッターを見る限りでは結婚しておられる方、お子さんがおられる方もちらほらいらっしゃるようにお見受けします。まあそうですね。そういう年齢だもんだって。そこで、だから、まあ、逆に言うと、なんかこう、オタクとはいえ、普通の人と同じような生活、家庭を持ってるとかね、お子さんがいるっていうことの方が、オタク差別なくなっていくと思うんでね、非常にこう、ちょっと勇気づけられております。そこでちょっと気になったのが、熱文字記者の皆さんがアニメを見るとき、一緒に鑑賞する家族がどれくらいいるか、また、どんなアニメなら一緒に見られるのか、ということです。特にブヒブヒというアニメに関して同居している家族の許容範囲がどこまであるのかという点について興味が湧きました。我が家、既婚、子供なし、夫婦二人暮らしを例にとってみると、その範囲はいくつかのグループに分けられます。ということは、夫婦二人暮らしということなので、そっか、旦那が何を言ってるかわからない件みたいな感じになってるってことですね。一つ目のグループ。ダンベル何キロ持てる？女子高生の無駄遣い、荒ぶる季節の乙女どもよ、宇崎ちゃんは遊びたい、これは嫁も一緒に見てケラケラ笑っています。女の子たちのセクシーな姿も見ても平気ですし、なんならアローツの性的なネタも、抵抗なく見れているようです。あ、そうですか。二つ目のグループ。僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件、アホガール。なるほど。とりあえず八つ枯れが見ている横にいて、あ、なるほど。落ち武者さんは八つ枯れなんですね。ありがとうございます。八つ枯れが見てる横にいて、なんとか我慢してくれるレベルですが、明らかに見ていません。そうか。機嫌があまり良くない時は、テレビのあるリビングから出ていくこともあります。あ、そう。三つ目のグループ。生徒会役員ども。なんでここに先生が、速やかにリビングから出ていきます。あ、そうか。四つ目のグループ。異種族レビュアーズ。嫁が寝静まってからでないと見れませんでした。まあそうですね。BL 作品に関しては八つ枯れ自身がほとんど見ないのでよくわかりませんが、ユーリオンアイスのような男性の肌色面積多めの作品でも抵抗なく楽しんでいたことから、ストーリーさえ面白ければ問題ないようです。ガチ BL の義分はダメでした。あ、そうですか。 武器要素のないアニメに関して言えば、八つ枯れの好きな正解する角、宝石の国、リクリエイターズのような癖の強いガチ SF でも喜んで見ていましたし、幼女戦記、バイオレットエヴァーガーデンは一緒に劇場に行くくらいハマってました。また、マリミテは結婚前に自分で DVD をレンタルして鑑賞していたそうです。あ、もうかなり才能がある奥様ですね。ええ、我が家に関しては夫婦だけの話ですが、お子さんや親御さんと同居されている方の場合ではまた事情が違ってくるのではないでしょうか。また女性編集部員、女性リスナーのケースはどうなっているのでしょう。そのあたりも含め編集部の皆様や熱文字リスナーの方々の事情が八つ枯れ気になります。ここでそんなパロディ出されてもちょっと八つ枯れってね、文豪ストレイドックスでしか聞いたことないですからね。まあでもそうか、やっぱりね、30オーバーの熱文字編集部の皆さんはですね、やっぱオタクであることにやっぱりちょっと後ろめたさもあったり、理解が追いついていなかったりとかして、どうしてもね、なんかこう家族と一緒に見るっていう習慣がない人が多いんですよね。ただやっぱり石井美久さんね、石井記者、石井氏によるとやっぱお母さんと一緒に見てるとかね、妹がハマってたとかね、やっぱ家族でリビングで見るっていう、そういうコンテンツになりつつあると思うんですよね、アニメって。まあだからそういう意味では、なんかこう、石氏にもね、なんか家族、新しい世代を感じるんですけれども、この熱量と文字数聞いてらっしゃる方はどうなんでしょうか。ちょっとその辺のこともね、もし、うちはこうだよっていうのがあったら、メールいただければと思います。ワーテルロー記者よりいただきました。熱文字編集部の皆様、放送400回突破、誠におめでとうございます。陳腐ではありますが、毎回の面白すぎる放送、本当に楽しませていただいております。ありがとうございます。今回は大変恐縮ではございますが、私と熱文字との出会いについて語らせていただき、こんな経緯で熱文字にたどり着き愛好している者がいることを、熱文字メンバー、記者の方々に知っていただきたくメールさせていただき、それをお祝いの言葉と返させてくださいませ。なるほど。まあ、石井氏もね、アニマックスがきっかけだったしね、みんなどんな入り方っていうのは全然違って面白いですよね。以前にメールにて熱文字を聞き始めるまでの全くのひよたれ、なんなら二次元コンテンツや萌えにアレルギー反応さえ起こしていた私ですが、と書かせていただいたのですが、ズバリそんな私が熱文字に行きつけた最初のきっかけは、私の三居達夫の相方のね、折島一平、大本営発表、まあ、ピン芸人の時はまあその名前でやってるんですけれども、ですと。それは某 CS 番組の地上波 NG 演芸のような企画にて、まあうちの相方の漫談を拝見した際、これまでの人生で最も笑わせていただいたことから始めました。何なんだこのネタと。ここから実際の折島一平さんに興味を抱き、調べてみたところコンビで活動されていることを知り、相方さんを知ってさらに驚きました。当然のことながらその相方さんは編集長、まあ私ですよね、サンキュー達夫です。たまにワウワウのスーパーサタデーで見ていた出演者の中で唯一知らない甲高い声のバカみたいな芸名の人だったのです。失礼な、まあバカみたいな名前を狙ってね、三居達夫にしてるんでね、嬉しいです。ペニーハーダウェイのバッシュに憧れていた、まあこれは NBA のことですね、 NBA 選手のペニーハーダウェイですね。ペニーハーダウェイのバッシュに憧れていた小学生の頃以来の NBA 好きだったため、NBA 中継を通してまさか編集長の方を先に認識していたんです。なるほど。ちなみにこのペニー・ハーダウェイというのは、スラムダンクでいうと山王工業の沢北がちょっとモデルになってんじゃないかって言われてる人ですね。その後は日本語学、落語、ツールといった、好物しか出てこない編集長確変状態に見事に陥り、ただただ追いかけプラストを堪能し、そこで以前より大好きだった映画評論家の添野知世さんの実際に話されている姿も拝見することができ、感激の日々を過ごしていたのですが、いやはやアニメだけは依然なかなかハードルを超えることができずに放置しておりました。うん。いいんじゃないですかね。これだけちょっと僕と被ってるところも多い人もなかなかいないですけれども、やっぱ活字になんか作品好きなんですね、スポーツも。しかしまあ、わからないものがあるっていうのはむしろちょっと幸せなことでね、放置しておく、時が来るまで放置しておくっていうのもいいことかもしれません。 しかしある日 YouTube にてプラストからの自動再生で月間熱量と文字数が流れると、全く興味も関心もないはずの話題にもかかわらず大笑いしながら見てしまい、そこからはライブラリーをひとしきり見終えるとポッドキャストまで手を伸ばし全話視聴させていただいたのですが、以前実際のアニメには手が出ずという状態が相変わらず続いておりました。しかし3年ほど前、海外ドラマの新シリーズ目的に加入した某動画プラットフォームを開き、興味本位にアニメページをクリックしてみると、日頃の熱文字視聴の甲斐あり、自分でも不思議なほど聞き覚えのあるタイトルが並んでおり、その中で最も記憶に残っていたトラドラを見てみました。なるほど。結果はそのまま1週間かけて3周いたしました。そんなにハマるとすごい人なんですね。それからは今までの鬱憤を晴らすべく、ハルヒ、ケイオン、ヨルムンガント、悪の花、ガルパン、フライングウィッチなどなど、今に至るまで敬遠し続けてきたアニメをひたすらに見まくる日々を送っております。あ、だからわからない人にも作品名を言い続けるって大事なんですね。多分それ、あ、このタイトル聞いたことあるなっていうことで、いつその、聞き始めるきっかけになるかわかりませんからね。アーカイブの大事さをちょっと思い知りましたし、何度も同じタイトル言っていくってことの大事さを思い知りましたね。結論といたしましては、アニメを見始めた頃、ことにより、人生が 1.5 倍は楽しくなりました。あ、なるほど。2倍にはなってないですね。まあ、正直、豊かになったとまでは今現在では言えませんが、純粋に楽しく、救われ、奮起する思いを強く感じております。以前にも記者の方のメールで、アニメ視聴は青春の補完という旨のものがありましたが、誠に同意で、他人の人生を生きるというのはこういうことかと毎日胸を締め付けられながら鼻の下を伸ばしながら実感させていただいております。これもひとえに編集長をはじめとする熱文字メンバー、記者の皆様のおかげでありますことを心より感謝申し上げます。今後も末永く熱文字が続き、編集部の皆様、記者の皆様の有益でくだらないお話を聞き続けられる未来を楽しみにさせていただきたいと勝手に願わせていただきます。熱量と文字数とのタイトルに甘えたまとまりのない乱文長文になってしまい、誠に申し訳ございませんでした。まだまだ流行病が尾を引く現状ではございますが、皆様がお元気で日々を過ごさまれますことを心よりお祈り申し上げます。ということで、ワーテルローさん、ありがとうございます。なるほど。いやー、そうですか。こういう人もいるんですね。まあ、むしろ我々はアニメを中心に、世界が動いてますから、まあ、付属品としてね、その他のものがありますけれども。まあ、とはいえ、これ熱量と文字数聞いてる方結構ね、大きく、誤解なさっておりますけれども、出てるメンバーみんな本職がございます。お笑いであったり、まあ、石井氏に関しては、俳優であったり。で、まあ、よかったら、本当にね、よかったらでありますが、そんな記者たちの活動も追いかけていただけるとちょっと嬉しいかなと思います。なかなかみんな照れ屋なんでね、自分の活動の、まあ、報告とかね、告知っていうのがちょっと薄めではあるんですけれども、こういったね、機会に、好きって言い続けること、アニメ面白いって言い続けること、こういったことの、まあ、メリットも感じているわけですが、400回突破の、まあ、メール、今まで読みましたけれども、今日400回というきっかけでございますので、ちょっと聞いていただきたい音源がございます。ちょっと最前ね、不女子最高会議の収録をしました。しかしその時に、ちょっと自由題で話した時にね、このテーマが浮上してきたので、これを400回を機に、ちょっと配信したいと思います。皆さんも聞いていただいて何か感じるところがあれば、熱文字 @gmail.com までメールを送っていただければ幸いです。引き続き400回突破、お祝いメール、気を使ったメール、募集しております。あるいはツイッターでもね、ハッシュタグ熱文字で、なんか感想いただければと思います。それでは、聞いていただきたいと思います。覚悟のお話です。
女子最高会議でございます。
はい。
はい。
黒柳松崎石達夫でお送りしておりますが、
5人でやってます。
野崎さん、なんか問題提起お願いします。
あの問題提起というか、はい、あのこの間のね、その婦女子最高会議の時に達夫さんと岡田さんと3人で話した時に、はい、私はもうとにかくなぜ好きなのかが自分でちゃんと定義付けしてないと楽しめない。
まあ、うんうん、俺もどっちかというとそうかも。
で、岡本さんは美味しければ楽しければいい、燃えたらそれでいい、
うん、
で、
うん、
別にそれは悪いことじゃないんですよ、
うんうん、エンジョイ勢、ね、
エンジョイ勢、うん、だって別に趣味だし、
うんうん、
でいいと思って、まあそういうお互いに住み分けができてればいいなって思ったんですけど、
うん、
私本当になんで説明できない、なんだろう、自分がなぜ好きかっていうのを分かってなきゃいけないなって改めて思った出来事がこの間ツイッターであって、
うんうん、
あの、まあ、ツイッターって毎日どっかで学級会が開かれてるから、
うん、そうね、う
ん、先生良くないと思います、僕もそう思いますみたいな、
大好きじゃないですか、
うん、そうね、物、うん、申したい人が集まってるからね、
そうそうそうそう、全然いいんですよ、だってツイッターそのためのものだから、ね、
うんうん、
なんですけど、そこであのある方が、うん、あ、イラストレーターさん、初代イラストレーターさん、
うんうん、ああ、
に子供のイラス、子供たちの男の子のイラストを描いてるイラストレーターさんが、うん、とある漫画を投稿したんですよ。
うん、はいはいはい、はい。
それが、ショタのダッチドール使用レポ。
うんうんうん、ラブドール
ですね。ラブドール、
ね。なんかね、
今ってそのやっぱ日本の技術力ってすごくて、うん、すごく精巧なラブドールが作れる。うん、あの成人女性でも成人男性でも作れて、うんうんうん、まあすごく値段が張るコレクターズアイテムだったりとかするんですけど、その方が調べたら、その子供の見た目のラブドールもあったと。
うん、
で、要はそれを買って、使ってみたレポートの漫画を描いた
ん
です。
うん。うん、はい。
そしたら、まあそれがちょっとバッて炎上したんですよ。
あったな。
でしょうね。
で、しかもそれをその鍵をかけないで、オープンな状態で配信をしてしまった。
ネット上の言ったら誰もが見れる状態に。
うん、で、そしたら、それを、まあ、要はいろんな意見がそれで集まって、うん、投稿したそのイラストレーターは消したんですよね。
うん。
要はそれを、はい。いろんなご意見をいただいてっていう。うん、その消したところで私はその、こう、学級会に気づいた
ん
ですよ。あの、上がってきたんですよ、ワードに。
あー、なるほど。じゃあ、漫画自体を見てない
見てなかったんですよ。
あ、
で、どうしたんこんな単語上がってきてと思って、よもそれやなと思いながら、見たら、
うん、
要はその、まあ、言ってしまえば、ショタ、
うん、
男の子の、本当にあの、男の子ですよ。う
ん、
あの、
はい、男子。
男子。女性じゃない。うん、男子の、ダチドールを買ったこと、で、うん、そういうことを書いてしまったことに関して、まず、なんかこう、謝罪をされてて、
うん、ああ、なんか謝罪文みたいなのが上がって
た。はい、いろんな意見をいただいて、あまりオープンなので公開し続けるものではないなと思ったので、削除しましたと。
うんうんうん、
で、ただ、これを書いた理由としては、うん、なんだろう、別に、その、面白いと思ったのではなくて、
うんうん、
私のような性思考のある人間も世の中にいて、
うん、
で今の世の中っていうのはいろんなジェンダーがあって、ゲイだったりレズビアンだったり、まあ、LGBT の人たちと同じように、
うんうん、
私たちも認められるべきだと私は思ったから、
うん、
書きました。
危ない危ない。危ないよこれ。
それを皆さんに分かっ、それだけは皆さんに分かってくださいっていう、うん、まあ、はい、短いツイートをされてて。
サイコッペですな。
もう火に油ですよ。
そうですね。これはもう LGBT の人みんな怒るね。
うわー燃えて、で、私もその漫画を読む前に、
うん、
その、性的思考、だから、ショタコンという、
うん
う
ん、
たしなむ方ですよね、
うん、
タバコだったりとかの思考と、うん、セクシャリティ、ゲイだったりレズビアンだったりヘテロセクシャルだったりっていう、うん、刺す方、性的思考を同じ土台に上げて、
うんうんうん、
でそれはみんなに認められるべきものであると、
うんうんうん、
いや違うじゃんって言って、うん、もうまあ、ショタコンって言ってるからオブラートに聞きますけど、うん、ツイッターではもう小児性愛って言われてたんです、
うんうん、
で小児性愛っていうものは、要は大人が児童に対して性的な愛情を持つこと、うん、でこれって全くなんだろう、こう 平等な関係ではないわけですよ、うん、圧倒的に力の差のあるものなので、これってもう虐待なんですよ。
そうだね、う
ん、相手がどう思ってようと、うんうん、
なるほど。
だってどんなに嫌だったとしても大人に勝てるわけないんですよ。
そうだね、う
んうん、でそれも対等な関係であるゲイだったりレズイアンだったりっていうの
やばいよね、全然スライドされてやってるよね、
うん、一緒にしてしまった謝罪文で、うん、もう集中砲火ですよね。
そりゃそうだ、
さらにね、うん、
で、まあ、やっぱりそんな書き込みをされたので、うん、ツイッターの多分こう通報報告があって一回凍結されたんですよ、うん、そのアカウントが、問題ありますよっていうことで、うん、で何日かな、1日もなかったのかな、うん、その凍結が解除されて、うん、まあ、本人が鍵をかけたんですよ、うん、誰、まあ、もうそんななってしまったので、うん、したら、まあ、それもね本当ネットっていう鍵の意味ないんだなと思ったんですけど、鍵をかけた上で、いや実は自分はまあショタコンだと、うん、男の子が好きだと言ってたけど、うん、本当は好きじゃないんだと、ヘテロセクシャル、
うん、
恋愛対象は女性であって、うん、今回こういう漫画を描いたのも話題になりたかったから描いたんだよって言っちゃったんですよ。ざ、まあ、っくり言うとですよ、もうそれで今度はショタコン好きがブチ切れて、いやちょっと待てと、好きならまだしも好きでもやっちゃいけないことはあるけど、好きでもなかったのっていう、
ああそうなんだ、
売名行為だね。
でもそのアカウントも多分もう今消えちゃってると思いますけど、
全員を敵に回した感じなんだね。
誰も得しない。
でこれの何が問題かっていうと、うん、別に小児性愛が問題とかではなくて、そのイラストレーターさんが何も考えてなかったことが問題なんです。
そうだね、うん。
本当に自分が好きなものに対して理解があったら、鍵をかけてないアカウントで。そんなレポは書かないし、で、ましてやその漫画の何が問題だったかって言ったら、うん、そのなんか私、まあ、結局ね、もう誰かがスクリーンショット撮ってて消しちゃったけど見れるんですよ、
う
ん、今、
まあね、う
ん。あの、最後のコマの一文が、ショタ好きの皆さんは本物に手を出す前に、買った方がいいですよっていう自分で締めく
った
。
このゴールをっていうね。
そう。
クズだな。
で、それは、いずれ出す可能性を自分で分かってて、うん、出すか出さないかは分からないけど、うん、出す可能性分かってた上でその漫画を面白おかしく書いてしまって、うん、そこに何の罪悪感もないから公開アカウントでそれを公開したんですよ、うん、多分ね、うん、だって考えれば分かるもん、
ね、
こんなものが誰にでも見れる場所に出しては、
う
ん、本来であればいけないし、うん、でもし自分がショタコンだったらその なんだろう、自分の立場がそれで危うくなることなんて分かるじゃないですか、うんうん、でも何も考えてなかったし、うん、で出したら出したの後の謝罪というかその、
まあ、対応
をね、自分の言い分がもうあさっての方向の言い訳を、ね、本来であれば、まあ、もちろんその謝罪をするにしてもしないにしても、うん、ショタコンというものをどう捉えているかを自分が語るべき場所だったのに、うん、保身に走ったわけですよね。
そうだね。だから他のマイノリティ、いわゆる性的マイノリティって言われる人たちと同列に行くことで批判を避けようという、そう、うん、そのずるい感じが見えすぎたというかね。
もっと自分が好きなものに対して理解があれば、うん、全部やってないと思う。
なるほど、
う
ん。
まだね、漫画がね、公開された時点ではね、擁護派はいたの
よ。そうですよね。
まだ、いや別に、あの実際にその人に手を出してる被害者がいるわけでもないから、うんうんうん、別にそれを買うことをそのドールを買うこと自体を否定されてるようなっていうので、うん、擁護してる人はいたんだけど、
まあ、そうか、そうだね、
ただまあそれでも漫画にあげるどうのこうのはまた別問題として、うん、ただその後の対応で、
う
ん、なんか全部をうん、なんか否定してしまったというか、
そうだから私別にショタコンを否定するわけじゃないんですよ、萌えとしてね、うん、私も全然好きだし、うん、ショタロリ大好きだし、うん、オネショタ大好きだし、うん、オネロリ大好きだけど、
うん、
それが世間的に見て、うん、いやそれ犯罪者呼びなんだよねって言われること分かってるし、うん、で別に好きだからって自分が犯罪者呼び分だとも思わないけど、うん、でもそれに対して言ってしまったんだったら説明の義務が生まれるんですよ、うん、言った相手に対して、うん、犯罪者予備軍ではないですよってことを分からせるための義務が生まれるってことすら分か かってないんですよ、この投稿者。
うんうんう
ん、無知。無知っていうか、なんかやっぱりだからその、ね、もっと考えられなかったのかなと。だからやっぱり自分が好きなものってなんで好きなのかを分かってれば、うん、ここまで、
なるほど。
ね、ちゃんと説明なんかでき、まあまあ、もともと好きで書いてたわけじゃないから、あれだけどっていうね、あれだけど。
つまりまあ、なんで自分がこれを好きなのかっていうのは、分かっといた方がいい。
分かっといた方がいい。別に分かる、だって別に本当は別に誰に説明する必要なんかないんですよ。うん、自分がこの漫画をなぜ好きなのかなんて、確かにね、好きだから好きなんですっていいけど、でもそれを他者に発信するんだったら、もう責任を負わないとダメだよねっていう。自分の発言とか。
好きであることを表明するにはやっぱ責任が伴う。批判をするだけじゃなくて。
絶対誰かになんでって言われるの、なんでって言われるってとこまで考えがつかないってなんでって思っちゃう、私は。
それを好きって言っていいんですかっていう。
そこってじゃないですけど、言うんだったら、例えばこのキャラが好きなんですよとか、この作者さんの絵が好きなんですよとか、言うじゃないですか。それと同じなんですよ、萌えって。なんでこのカップリングが好きなんですかって思った時に説明ができる状態の方がいいじゃないですか。
岡本なんとなくってたまに言ってますけど、どうなんでしょうか。
でもこの人言わないから。
なるほど。なるほど。
よかった
。
なんか
怒られると思ったよね。
怒られると思ったよね。どうしよう。
ずっと怒られてる。
擁護された。
怒ったわけじゃないんですけど、でもやっぱこういう場に立つんであれば、やっぱり説明ができる状態にしとかないと。
好きを語る覚悟っていうことですね。
なんか私前にちょっとね、名前を忘れてしまって申し訳ないんですけど、海外のコメディアンさんがいて、その方レズビアンさん、レズビアンの方なんです
よ。あのアカデミー賞の司会やった人？
違います。もっと、どちらかというと若手の方なんですけど、その方の、初めての単独ライブがネットフリックスで上がってそれを見たんですけど、
すげえな。
素晴らしかったんですよね。まあ、最後、まあもちろん面白かったんですけど、最後の最後に、疲れたって言ったんですよ。それはなぜかって言ったら、何もわからない人に、レズビアンであることの説明をすることに疲れた。で、私はレズビアンではあるけど、それ以上にコメディアンだし、もっといろんな面があって、それを言ったことによって無知な人間に説明をしなくちゃいけなくなった。で、無知な人間って理解をしようとしてくれない、はいはい、だからもう私は言わないって言ったんですよ。私は静かに生活がしたい。レズビアンである自分ではなくて、コメディアンである自分を見てほしい。
そうだね。
それを分かってねっていうのを、その2時間ぐらいの、もう最初だからもうずっとレズビアンのギャグを言い続けるんですよ。でもそれがいかに虐待的で、屈辱的で、見下した行為であるかっていうのを最後の最後のオチでボンって出したんですよ。わーっと思って。
そうだね。
だからやっぱりでも、どこもそうなんですよ。理解ができない人に説明はしないと、いけない世の中に今なっちゃって、
理解しようっていうのも差別的だよね。そもそも。
ね、上からですね。
わかるものだと思ってるっていう。でもその頭でわかることとハートで理解するって全然違うからね。
いやだからなんかよりショタ好きって言いづらくなっちゃってんじゃんと思って。
そうだね。
っていうのをリアルタイムで感じたんですよね、この間。いろんなことがもうついたって毎日本当に
大変。まあ、だから、あれはでも、言ったらちょっと炎上狙いでもないけど、ちょっともうチキンレースみたいになってて、いかにちょっと過激なことをちょっと書いちゃいましたを出せるかみたいなことになってるっていうのも、まあ原因というか、そういうネット上の流れも原因なのかなと思うけどね。
そうなんです。だから、例えば、その、同列に挙げたこと、LGBT を同列に挙げたことに怒ってる人と、ショタ好きを小児性愛者、犯罪者予備軍として怒ってる人と、で、最後の最後に言い訳して逃げたことに怒ってる人と、いろんな人が出てきちゃって、最後もう収拾がつかなくなっちゃった。
そう。
全員リングアウトみたいな
感じ。もう本当に、本当、もう本当誰も得しない。あれでしたね。
だからなんか、 もちろんそれで、なんだろう、初
段好き。そのただ何も、そのちょっと、芯を食った理解は ないまんま、うん、生煮えの状態で好きって言ってしまうことに伴う責任について、うん、考えてないまんま好きって言っちゃうことと、うん、ある程度自分がなぜ好きかが説明できることっていうのは、うん、ちょっと全然違うよっていう、うん、
そうですね。
でまあ鍵なしとかオープンな場で喋るんだったらある程度説明できた方がいいし、
うん、っていう、なんか好きなものを考えるときに、うん、第三者の目になるんですよ、
うん、
あの自分を客観視できるから、うん、あれこれって言っていいのかなって、
まあね、
改めてこう噛み砕けるんですよ自分の中で。
うんうんうん、
分からない人
に
伝えるなりの言葉がとか表現とか言っていいラインっていうのが初めてそこでちょっと分かったりとかするんですよ。
そうだね、
うん、好きな理由を考えることによってね、
まあ、そう考えるとやっぱ沈黙せざるを得ないから、やっぱこの番組の根本から覆すこ
と、いやでもなんか多分この番組がある程度分かってる人しか聞いてない、
まあね、
うん、
あの鍵付きみたいな、
鍵付きポッドキャスト
いっぱいこう、
まあ、ポッドキャスト自体がもうすでに選別されてるからね、
見かけられて残った人たち
だけ
聞いてると思っちゃってるのも良くないですけど、
それで応募してきたのが石井ちゃん、
うん、だから私ちょっと出るってなった時にちょっと考えてて、例えばそのやおいとして見てる作品のカップリング名をラジオでこう出していいのかどうなのかっていうのはずっと思ってて、
なるほどね。
でも、はい、過去の配信とかで、で、それが面白いって自分も思ってるから、なんか、ちょっとなんか言えないんですけど、なんかそれはどうしたらいいのかなっていうのと、自分もこういう、その、まあ、一応あれですけど、あの、役者っていう立場で、ツイッターのアカウント、公開アカウントがあって、でもその、ちょっとオタク売りみたいなこともしてて、うん、で、アニメの感想のツイートをしたときに、うん、例えば商業じゃなくて、アニメとかで、ここに燃えてるっていうのは、つぶやいてもいいのかな、うん、どうなのかなみたいなのは、正直あって、うん、なんか、そこの線引きってどうしたらいいのかなって、めちゃくちゃ。
どうですか、お姉さん、これ。教えてあげてください。
覚悟を持つしかない。
覚悟を持ってもいい、
うん、例えば、それこそ私もずっとサンドロが好きだって言っちゃってるけど、うん、いつかそれがじゃあ本当に普通にワンピースが好きな人たちの耳に入って、うん、いやふざけんなと、こんなに国民的なアニメ、漫画、うん、いろんな感動を生んでるものを、うん、そんな設定上ないもので燃えて、ふざけんなよって言ったら、うん、ごめんなさいって言おう、私。
いや、
謝る。ちゃんと謝る。ごめんなさい。うん、あなたに聞かせてしまって、
うん、
でもじゃあなぜ好きなのかを聞いてくださいっていう、
うん、なるほどなるほど、
なぜ私がこれを好きになったのかを聞いてください、あなたの理解を聞くからって、でもしそこで聞いてくれるんだったら、うん、対等な立場できちんと意見の言い合える人だし、うん、聞いてくれない人はもう違う、あのただ私を攻撃したい人だけだから、
う
ん、ワンピースが好きなんじゃないんですよ、私を攻撃したい人なんです、その人は。
ああ、うん、確かに、うん、
なるほど。
だからもうそういう人はブロック。ツイッターならね。
はい、
確かに。作品が好きだったら会話はできるよね。まだね。
そう。で、怒る気持ちもわかるんですよ、だって。
だから本当にその目的が作品理解とかそういうんじゃなくて、絶対殺すマンとかになっちゃうと、もうそれはちょっと会話は成立しない。
そうですね。いや、だってオタク同士でも、いや、やっぱそういうのやめてくださいって、全然、軽いノリで否定されます
も
ん。
あ、そう。
BL 萌えとか、してるとかって分かった時に、いや、今回そういう話ではないのでって、一回否定が入られるんですよ。
へ、
え、ぇ、ー、って、いや、でもそれって延長線上のものだから、違うし。で、あとなんか作品進めるときに、BL ありきで進められるときとかがあるんですよ。やっぱ、こういう話してるから、
まあね、そうだね。
いや、これ BL 的に燃えますか？ぜひ見てくださいって言われると、いや、そんなことではないんですよっていう。
なるほど。なるほど。
でもやっぱそこは私の、その、まあ、説明責任はもう絶対に私が負ってるので。
じゃあ俺やっぱクラシックカーディーラーズ頼みこなかったのかな。
また
あの二人燃えるんだよな。
いや燃えますよ。めっちゃ勝手な感じでね、車買ってきて。お前なら何かしてくれるだろう。
デビュー
だ。だこれからも熱量ともてすは覚悟を持った配信を続けていきたいと思います。
そうですね。
覚悟を持ってばいいですね。
ご意見をいただきたいんです、私は。
うん、
いろんな方からの。
どうだった岡本今日の話。
立派だなって。立派だな、エロさんって。
いや、う
んうん、私あんまり覚悟を置いたくないから、うん、なんとかくん好きって単品でしか大体言わないんだけど、なんかね、カップリングで出しちゃうと、
それで傷つく人もいるしね。
なんか逆カップの人のこと考えると、なんかもう、なんだろう。なんね、おばさんめんどくさが嫌だからさ、そう。ね、めんどくさいって思って、じゃあもう、だほんと高尾がいい例よ。高尾が好きって、高尾が好きって言ってれば、別にその、高みど好きな人も、みど高好きな人も誰も傷つかないからね。
でもそれも、人の前で話す人間としては正しいよね。配慮を持って話すってことだから。
まあ、場をわきまえようっていうこと
だもんね。うん、そうですね。もうちょっと、客観的にね、自分が今してることを見てみて。うん、
まあ俺は謝る覚悟もできてるし、喧嘩する覚悟もできてる。だからやってるから。
そうですね。うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙され